네, 이제 곧 다가올 봄의 포근함을 기대하는 마음으로 이 시간 시작해보겠습니다. 기분 좋은 만남, 가슴 설레는 시간, 사랑의 한금말입니다. 안녕하세요. 사랑의 한금말 신고약노 編集長ことむと 가츠케요です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트의 아유미です.
사랑하는 예쁜이 쯔쯔です.
今やすぐに近づいた春の暖かさを期待する心でこの時間を始めてみます。気持ちのいい出会い、胸高鳴る時間、サランヘア・ハングマルです。というふうに言いました。はい。私、先週息子を連れて故郷の札幌に里帰りしてきましたね。うちの子が2人いて、上の子娘なわけですけど、娘は中学時代に日本にも留学してたので、 実家の札幌にもなんか行ったことあるわけですけど、息子の場合はね、ほとんど日本に関心を、これまで示さなかったんですよ。連れてったことは連れてったけど、まあ関心ないんだなと思ってたら、最近になって日本のアニメに興味を持つようになって、今回私が行くって言ったら、自分も一緒に行きたいって言って、クレープとかたこ焼きとか韓国より美味しいんだろうみたいな話をして、それでついていくことになったんだけど、まあ息子を連れていろんなとこを紹介したわけですよ。時計台とかね、テレビ塔とか、あと札幌駅の前にできた 167メートルの JR タワーっていうのがあるんだけど、そこに登って札幌を見渡したりとかね、いろいろしたんですけど、ちょっとね、残念だったのが、その札幌駅にある有名な観光客向けのラーメン屋さんでラーメン食べたんだけど、かなりね、脂っこかったんですよ。で、昔私が食べた味とは違ってて、まあ若い人向けにそういう味なんだから息子が気に入ってくれるのかなと思ったら、息子もやっぱり脂っこくてしょっぱいみたいなこと言ってて、それがちょっと残念ですね。で、やっぱり日本の食べ物も進化してんだなと思って、それでだから、 スープカレーってのがあるじゃないの？そんなに出てきて間もない札幌の名物料理ですよね。それも食べさせようかと思ってたんだけど、これはやっぱり進化した味ダメなんだなと思って、それこそ私が高校生の頃に食べてた三好のさんっていうカレー屋さんがあるんだけど、餃子を乗せたカレーなんだけどね、それ食べさせたら安いんだけど美味しい美味しいって言って、
美味しそう。うん。
食べたい。餃子カレー？そう。北海道の間では有名で、これのことをツイッターでつぶやいたら、札幌のソウルフードだとかいう人が、北海道のソウルフードだみたいなこと言ってる人もいたんだけど、それが結構ヒットして、あ、こういう基準でやっぱり食べさせなきゃダメなんだと思って、ミスタードーナツ行ったり、あとプリンもね、焼きプリンとか変にそういうの食べさせずに、プッチンプリン食べさせたら、もうなんか、 日本人はこんな美味しいものを毎日食べられるなんて羨ましいとか言いましたよね。私もプッチンプリン食べたい。そうだね。で、あともちろんね、我が家では、ジンギスカンとかね、あと、お雑煮、正月に食べられなかったからってことで、お雑煮作ってくれたんだけど、美味しかったね。息子が食べたいってものは全部食べたんだけど、たこ焼き食べた、お好み焼き食べた、焼きそば食べた、牛丼も言われたし、牛丼食べたしね、クレープも食べた。クレープも食べたい。あの三角のやつとか言って、三角で黄色くて、クリームは乗ってるやつ、何のこと言ってんだなと思ったら、クレープも食べたって。で、アニメで出てくるものだから、図形で覚えてるわけよ。それで、それ食べたいって食べたんだけど、ちょっと残念がってたね。 想像と違ったみたいなこと言って、まあもちろんちゃんと美味しい店探せなかったっていうのもあるんだけど、まあ一番美味しかったのがなんと言っても、その餃子カレーとプリンですから。はい。寿司もね、せっかく食べたのにね。うん。まあということで、高校生の息子なりの体験はさせられたんじゃないかと思いましたけどね。で、一番日本で良かったのは何かって聞いたら、やっぱりおばあちゃんの優しさね。まあ親切で、新元素樹神だとか言ってたね。気を使ってくれると。<笑> あと驚いてたのが、北海道じゃないの。ストーブでもポカポカしてるから、全然大丈夫とか言ってるのに、母親が一生懸命布団を積んでくれて、7枚。敷布団4枚と掛け布団3枚かけるわけ。何これ、大げさだなって、全然こんな大丈夫よとか言ったら、朝方もう寒くて目覚めちゃった。でも、寒い。
編集長が子供の頃はそんな布団で寝てなかった。
寝てたよ。
忘れてたんです。韓国の感覚慣れちゃった。韓国も下着でもいられるわけじゃん、冬でも。
オンドルのおかげで、もちろん朝方ちょっと寒いけど、まあそれでも大したことないと思っちゃうのが甘かったんだよね。で、それを息子も感動してたね。7枚の布団で寝たんだとかって、母親に自慢してたけどね。<笑>
かわいい。
あとやったのは、雪かきですよ。ね。家の前で母親がしてなかった分だけ相当硬くなった重労働だったけど、息子は喜んでたね。 赤いダンプって言って雪を大量に押して運ぶ道具があるんだけど、そのダンプで雪を捨てた後にそれに乗って坂道滑り降りたりして遊んでたのでこれやっぱ遊びたいんだなと思って、その雪かき終わった後に近くの公園に山があるからそこにソリを持って行ったんだよ。ところがね、公園に着いてみたら山がなくなってたんだよね。テニス場になってた。仕方なくて川べりに行って土手の坂で滑ったりしましたね。それで問題は、そういうふうに夜遅くまで遊んで家に帰ろうとしたら、私がねちょっと自慢して昔この道よく通ったからとか言って近道しちゃったの。そしたらね、道に迷っちゃって、家の近所住宅地だからね変わってるわけなんだけど、さらに夜じゃないの、しかも雪が積もってる中じゃないの、知ってる光景ゼロじゃないの、完全に迷ってしまってね、結局20分かけて家から結構離れてる小学校の名前を言ってそこまで道を教えてもらって、小学校からまた行くっていう形でなんとか家にたどり着いて、
しかも息子連れてるし、
そうそう、で息子は平気な顔して、まあ道はいつか繋がってるからみたいなこと言ってるんだけど、私はなんかもう北海道の人にとってはね、なんか雪の中で凍える経験ってのは命の恐怖を伴うわけ。ちょっと息子の前に残念な姿を見せてしまったんで、母親から思いっきり笑われたけどね。
はい、浦島太郎でしたね。
そうだね、本当に。ということで、我が息子を連れて札幌に行ってきた話をしてみました。それでは勉強ですね。おぬれ半軍前。じゃあ、つんちゃん復習の時間です。
はい。
お母さんにとても会いたいです。
おむにがむっちゃ保護しっぽよ。
はい。それならお兄さんたちは？
그러면？
まあ、前回もその間違いだからね。もっと短いの。
그래서
그러면の省略形。
그럼。
はい。
오빠들은？
お兄さんたちにも会いたいですが、でもお母さんに早く会いたいです。
오빠들도보고싶지만어머니가
제일。いやいや、でも。
でも？
それでも。
それでも？
うん。
하지만？
あゆみちゃん何ですか？
그래도。
はい。続けて。
그래도어머니가제일보고싶어요。
제일じゃないよ。
え？
早く会いたいです。
빨리보고싶어요。
はい、ということですね。それじゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今回はとうとうエリカシリーズの最後になりますけれども、もうエリカちゃんと別れた後の家での会話ですね。
ここまでいっぱいといて空港でさよならはしないの？
そうだね。ドラマ？じゃあ聞いてみましょう。여행은어땠니？
에리카하고마지막이라서무척슬펐어요
손씻고이거먹어라
와떡볶이정말기분좋아졌어요
食べ物釣られてるじゃないですか떡
볶이はい、どうですか
旅行はどうだった
はい。
에리카と最後だったから悲しかったです。
うん。
手洗ってきなさい。
はい。
わあ、떡볶이嬉しいです。
はい。まあ、意味的には合ってますね。来なさいじゃなかったってことと、嬉しいじゃなくて、もうちょっと具体的だったんだけどね。はい、それじゃあ、韓国語でちゃんと聞き取れるように2回目聞いてみましょう。여행은어땠니
에리카하고마지막이라서무척슬펐어요。
손씻고이거먹어라
와、떡볶이정말기분좋아졌어요。
はい、どうですか？韓国語で言ってみて。
여행은어땠어요？
어땠어요？
なんか違う。
おばさんが言ってんだけどね。
어땠니？
うん、当たり。で、旅行の方がちょっと違ってる。여행은じゃないんだよね。
여행은。
そうだね。そして？
에리카하고마지막이라서？
うん。
むっちょ슬펐어요。
おー、すごいじゃない。絶好調だね。はい。
손씻고이거먹어라。
はい。
와오。떡볶이、はい、정말기분좋아졌어요
おー100点だね。ちょっと驚きの言葉が違うのが残念なんだけどそこまで驚けてはいないんだけどね。おーすごいじゃん、つんちゃん。ゆっくりバージョンに行く前にほぼ100点
食べ物、は
い、まあちょっとレベルを下げているところもあるけど、つん先生と言われるだけあるね。はい、じゃあゆっくりバージョンで確認してみましょう。여행은어땠니
에리카하고마지막이라서무척슬펐어요
손 씻고 이거 먹어라.
와, 떡볶이. 정말 기분 좋아졌어요.
はい、ということですね。なんだった驚きの言葉、つむちゃん。
わぁ。
ですね。それでは私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんは、あゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。旅行はどうだったの？
여행어땠니？
여행어땠니？
エリカと最後なので、とても悲しかったです。
エリカ하고마지막이라서무척슬펐어요。
エリカ하고마지막이라서무척슬펐어요。
手を洗ってこれ食べなさい。
손씻고이거먹어라。
손씻고이거먹어라。
와떡볶이。
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 本当に気分が良くなりました。
정말기분좋아졌어요。
정말気分좋아졌어요。
はい、ということですね。ずんちゃんの気分がトッポッキで良くなる話ね。はい、じゃあ、あみちゃん、タムモジョ。
単語と表現ですね。
はい。
旅行。
旅行ですね。漢字語です。
마지막。
最後。
뭐뭐라서。
原因とか根拠を表す。何々なのでとか何々だからという言葉ですね。じゃあ、まだ子供なのでよくわからないってと言いますか。
아직어린애라서잘모른다。
はい。何分冬ですので寒いでしょう。
아무래도겨울이라서추울겁니다。
はい。
무척。
大変、非常に、とてもですね。この間出てきましたね。
슬프다。
悲しいですね。反対は、すんちゃんがさっき言った、기쁘다になるわけですね。
손。
手。じゃあ、すんちゃん。この手は、手首から先の手なわけだけど、足首から先は何？
발。
そうだね。足首から先の足は、발。じゃあ、腕は何ですか？
발。
読んでるんだろうけど、パルだね。激音でしょ。表リズムでパルですね。言ってみて。
パル。
はい。
シッタ。
洗うですね。
トッポッキ。
トッポッキですね。白い餅を細かく切って、肉、野菜、薬味とともに炒めたものということになってますね。いわゆるトッポッキですね。
気分。
これがちょっと注意しなきゃなんないんですけど、確かに日本語と同じ気分ではあるんだけど、日本語と違うのは体調の意味の気分にはならないってことなんですよ。だから気持ちとか機嫌とか心持ちで、それを表す気分なので、問題は気分が悪いって言った時にイコール怒ってるって意味になっちゃうんだってこと。その辺が違うので、我々がちょっと調子が悪い時に、ああ気分になっぱいよとか言うと、もう喧嘩売られてんのかと誤解されちゃうので気をつけてくださいね。じゃあ気分が悪いって何て言いますか。
気分になっぷだ。
はい、気をつけて使うということね。じゃあ人の機嫌を損ねるっていうのは何て言いますか。
気分상하게하다。
はい、気味が悪い蛇って何て言いますか。
気分なっぷんべん。
はい、ということですね。こういう風にも使われますね。はい。
体調悪い時は何て言うんですか。
おじろった。
うん。めまいがする。もみあっぱよ。
そぎあんじょわとか。
うん。吐き気がするときね。そっていうのがお腹の中のことを表してるんだよね。まあ、あっぱよっていうのが一番いいよね。あっぱよって言うと、それこそ日本人はどっか怪我したのかと思うけど、そうじゃなくて、体調が悪いときに、病気だっていうことを表す全体的な意味であっぱよっていうふうに言いますよね。
うん。
はい。じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初に、あやみちゃんからですね。
여행어땠니?
에리카하고마지막이라서무척슬펐어요。
손씻고이거먹어라。
와떡볶이정말기분좋아졌어요。
응。じゃあ交代して、つんちゃんから。
여행어땠니?
에리카하고마지막이라서무척슬펐어요。
손씻고이거먹어라。
와떡볶이정말기분좋아졌어요。
はい、じゃあ다음은뭐죠?
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習用に敬語にしていますけれども、最初の文型は何々はどうでしたですね。
여행어땠어요。식사는어땠어요。휴가는어땠어요。
はい、식사というのは食事ですね。そのままで、휴가というのも漢字語で休暇になりますね。はい、続いて手を洗って何々を召し上がってください。敬語にしたので。はい。
손씻고이거드세요。손씻고저거드세요。손씻고점심드세요。
はい、저거っていうのは何ですか、つんちゃん。
ん、
見ないで見ないで、
あれ
考えて、 あれですね。それは？
それ？
うん。
それ？
うん。
くご？
うん。そんなに難しいか。はい。チョムシンというのはお昼ご飯ですね。天心と書くんですけどね。はい。トゥセヨということで召し上がってください。このトゥセヨの限界は何ですか、つんちゃん？
あ、なんだっけ？
前回やったでしょ。持ち上げるって意味で。
覚えてない。
トゥルダですよ、トゥルダ。だから、敬意を払わなくていい人には、トゥロヨっていうこともできるんだよ。
トゥロヨ？
うん。食べてってことですよ。はい、じゃあ、練習してみましょう。最初に、あやみちゃんが基本形を言って、その後単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて、作文して言ってみてください。
여행은어땠어요？
はい、じゃあ練習してみましょう。
여행。
여행은어땠어요？
식사。
식사는어땠어요？
휴가。
휴가는어땠어요？
うん、続いて。
선짓고이거드세요。
はい、チャレンジしてみましょう。
이거。
선짓고이거드세요。
저거。
선짓고저거드세요。
점심。
선짓고점심드세요。
なんか、微妙なニュアンス。
드세요？
アクセントがおかしい。はい、じゃあ、最初の文型で言ってみてください。
どうやって食べるの、うん、みたいな感じの。
上ですか？
うん、最初の文型ですよ。
학교는어땠어요？
はい、ということですね。今、新学期始まったからね。それでは、韓国文化の部屋。はい、韓国文化の部屋ですね。続けて、日本人と韓国人の近代化精神の違い、ゆえの考え方の違いを理解しようということでやってるわけですけど、あ、まあ、今回の旅行でもそういうことを感じましたね。というのは、まあ、最近ね、韓国でも地下鉄の中のマナーみたいなことをよく言われるじゃないの。で、公共広告としてよく出てる、地下鉄マナー王素敵な習慣10種類ってあるの知ってる？
知ってる。うん。
貼ってあるの。
そうそう。よく知ってる。チアチョルメノワン、モッチンスッカンヨルカジって言うんだけどね。順番に読んでみると、まず、不正乗車はしない。それがマナー。はい。無賃乗車ってことだね。無理な駆け込み乗車はしない。降りる人が住んでから乗る。うん、子供同伴者、妊婦、体の不自由な方に席を譲る。ね。老人ってのはあえて書いてないってこと、当たり前ってことになるのかな。
体が不自由な方に書いて
ないじゃない。
なるほど、うん。携帯電話はマナーモードにし、通話は小さな声でする。
していいんだね。
うん。してるよ、めちゃくちゃ。
うん。これは我々にとっても便利だよ。できるってことで。目的地まで静かに過ごす。新聞は折って読む。移動承認から物は買わない。エスカレーターは2列に並ぶ。ね。最近これはよく言われますよね。エスカレーター登るようには作られてないので、そうすることで壊れる可能性も高いし、事故が起きても責任持てないってことなんだよね。で、1列に並ぶことでずっと後ろまで並んじゃうことを考えると、2列に並んでも早く行けると。1列に並ぶよりも。っていう話があるらしいですけど。これはね、でも日本でもやっぱり2列並ぼうみたいなこと言われてるけど、あんまりやっぱり守れないっていうか、やっぱり、うん、先に行きたい人を考えちゃうって言ってたね。で、右側歩行っていうのが最後になってましたね。歩行者も車両も右側通行なんでね、韓国はね。で、それはいいんだけど、ほとんどこれってマナーっていうよりもルールであるべきことが書かれてるじゃない？マナー王とか書いてるし、素敵な習慣とか言ってるけど、日本だとこれはほぼ不正乗車とかありえないし、今回ね、私も間違って優先席座っちゃったっていうのがあったんですよ、札幌に行った時に。普通の席の一部だけが優先席になってたので。
日本
は
そうじゃない？
うん。あ、空いてると思って息子と二人で座っちゃったわけなんだけど、息子が目の前を指しながらこれなんて書いてあんのって言ったらそこに優先席って書いてあったんだよね。で、あ、嘘の席だって言って立ち上がったんだけど、実はその座った瞬間に周りの空気がなんか張り詰めたのを感じたの私。一瞬周りが緊張してる空気があって、あれなんだなんだと思ってたら、息子がそれを見つけて、あ、優先席に座ったからみんな決して私の方見たり注意したりじゃないんだけど、緊張してる雰囲気。うん。まずいことしてるんだなっていうのをちゃんと感じさせてくれたっていうのがありがたかったけど。ウソンソギアって言って、韓国語で言って立って、韓国人のふりしてました。そしてあと、優先席と書いてる横に携帯のマークがついてたんですよ。日本では優先席の付近では携帯を切らなきゃならないことになってるんだね。
電磁波、
そう、ペースメーカーが入れてる人気を使って、でやっぱり一般の席でも通話もしちゃいけないっていうのがね言ってたので、ルールに関して日本人はやっぱ真剣に守ろうとするのが当たり前ですよね。で、まあそういった中でやっぱり韓国人がルール守ってないっていうのは日本人には当然ちょっと犯罪を目撃してしまったような、そういう状況になってしまうと思うんだけど、韓国ではマナーっていう言葉を使って、マナーっていうのは結局は礼儀であり道徳であり人間の行動の美しさみたいな、そういったものをマナーと言ってるわけで、素敵な習慣とかね言ってるわけだけど、ルールというのは規則なわけですね。絶対に守るべきものということになるわけで、まあその辺の感覚の違いがあるんだという話なわけなんですね。
そういえばこの間おばさんが手挟まってた。
どこに？
電車のドアに乗ろうとして手挟んでた自分。
ああ、普通はカバンを挟むけどね。
手挟んでた。ね、
まあこういったことでルールを守る守らないっていうのがどうしてもこの我々の気に触ってしまうわけなんだけど、マッチング韓国に来た頃からやっぱりそういうことは多かったですよ。一番最初に韓国人につまずくというのはやっぱりそういったルール守らないっていうことになるわけなんだよね。で、下宿生活してた頃も何が一番最初につまずくかっていうと、物を貸しても帰ってこない、うん、韓国人に本を貸すと帰ってこない、
帰ってきてもなんか線引かれてた。
先に言わないで。
あ、そうなんだ。
あれ、何ヶ月経っても帰ってこない。言った方がいいのかなと思って、私のことをお兄さんって言うんだけど、妹だよ、韓国で言うところに、あの本読み終わったら返してねって言ったの。そしたらその子が何て言ったかというと、あの本必要なのって聞かれたの。必要なのってことを聞かれるとは思ってなかったので、答えに困ったわけ。当然貸したものは返ってくるっていうことだと思ってたので、つまり規則だと思ってたので、とりあえず必要だと言うしかなくて言ったんだよね。そしたら帰ってきたわけね。そして開けてみたら、ボールペンでしっかり線が引っ張ってあってね、自分のものとして愛されてきたということだね。はい。
その人はその本を借りるときに貸してって言ったんですか？
もちろん貸してって言った。本人も借りたとは思ってるさ。でも借りたとしても読んでるうちに自分のものになるってことはそれぐらいあり得るっていうか、欲しいんだから借りるってことは、そしたら私はあげる義務もあるわけだよ、まあ、そのぐらいの感覚だってこと、近いと物のやり取りっていうふうに考えるのが我々日本人で、韓国人は情のやり取りみたいに感じるわけだから、貸してもらうってことやもらうってことは情を受け取ることじゃない、だからいいことなの、その時にもらってしまうことは。まあそういうことで、あれ？あ、必要だったんだっていう話になって帰ってきたわけ。必要なら返さなきゃなんないね、それは。だけど、貸し借りっていうルールの話にはならないって話。我々日本人だとどうしても、例えばだけどね、まあ、変な話、500円貸しているって人に出会うと、500円が浮かんできちゃうわけだよ。こう、キラキラってね。相手も、あ、500円返さないとって思うんだけど、言えないわけだよね。500円ぐらいそんな今度返すねとか言わないので。でも、お互いの間に500円が浮かんでしまう。これは、決して500円が惜しいからではなくて、お互い規則を守りたいっていう。規則を守ることによって人間関係は信頼関係になる。規則を守らないと人間関係は根底から崩れてしまう。約束を守らないなんてって、これですよ。で、これが人間関係の根底にあるというのは、やはり合理主義的な人間関係は、まず親しい中にも礼儀あるっていう考え方があるわけだよね。まあそういったものが近代化精神の違いっていう、その大事にしてるポイントの違いってことで、結局は大事にしてるものに関しては韓国人は譲らないんだけど、そこがどこだかってことをこれから説明していくっていう話なんですよ。はい。まあさっき言った、日本人は物のやり取りと考えて、その規則のやり取りと考えるけど、韓国人はそこは情の方が大事だと思ってるから、そこの違いです。
うん、まあ返してくれる人はちゃんと返してくれますよ、その言わなくても。ただ、線は引かれてる。線は引かれてる。
それも人によると思うよ。うん、100% 線引くとは思わないけど。
引く引く。
いや。
蛍光ペンで引く。図書館の本も引く。うん、あれはなんかいいことみたい。ほら、ここが重要って教えてあげてるのよ、みたいな。大学とかの、
うん。
でもまあ、貸してって言ったら、帰ってこないって思うのが正しいかも。
うんうん、そうだよ、うん。欲しいって言ってるわけだから。必要だって言ってるわけだから。この必要な人のところに物が行くという考え。すなわち、情によって物が動く。情が物より上にある。情が物を支配している。これが韓国の考え方なんですよ。
うん、まあ、最近の人は違うかもしれないけど、うん、
個人主義もね、うん、出てきてるけど、ね、
ちょっと前まではそうかもしれない、
うん、
あ、これかわいいって言ったら、うん、かじれって言う感じ、
うんうんうん、はい、 ということなんですね。
でも今はだいぶ変わったと思いますよ、
うん、そうだね、
きっちりしてる気がする、う
ん、まあ少なくともそれを守らなきゃなんないぐらいの距離があったら当然守るっていう話です。で今さっき言ったのは下宿で私のことをお兄さんと呼ぶようになった妹の話なので、ここがポイントなんですよね。家族の情になってしまっているのでそういうことが起こるということになるわけですね。まあ特に妹だから弟よりももっと私は愛さなきゃならない立場に立っているのでね、当然そういう話を本気で主張してくるっていうことになってしまうんですね。
じゃあソプソプだったんでしょうね。
そうだね返して、
返せって言われたみたいな。
いやそこまでかわからない。
もしかして
必要だって言ったじゃない
その、その人ってなんで私にキャンディーくれないのって言った人ですか。
それは別な人、
別な人、
うん、でも似たような人ばかりだったけどだからそうですね、そのチョコの話もしなきゃなんないけど、それですよ。結局は規則っていうこと以上にその情っていうことが成り立っているでしょう。それ自体はわかるでしょう、はい、ということで今日は物とかね、規則とかね、そういうふうに割り切れない情のやり取りをする韓国人ということで話をしてみましたね。それでは今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
ハランヘヨー。